トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。手先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。ということで、
はい、
今日は6月23日何の日でしょうか。
え、
前打ち合わせもないのにそんなこと聞かないでくださいよみたいな顔。
む
む
に
に3は
3はみ
ちょっと真面目なお話ですけれども、沖縄のね、
あ、そうだ
そうでございます。
そうそう、ね、あのそう
戦争をね、 沖縄で終結した日っていうこと で、はい、で東京大空襲があって沖縄があって広島長崎っていう形で戦争が終わって70年と。すごい ね、 70年だよ。
うん、
僕なんて微塵も、いや、まあいるわけないんだけどさ、うん、ね、
でもまだギリギリギリギリじゃないですけど、まだ戦争経験した方とかも、うんうんうん、今いらっしゃいますもんね。
多分、まあ、あのみんなのおばあちゃんぐらいかな。
そうですね、
僕ら世代のおばあちゃんぐらいは、おばあちゃんおじいちゃんぐらいは、うん、まだ戦争の語り部っていうような形。
そうですね、直接もう聞けなくなっちゃいますよね。そうそうそう、だんだん
だから、あの記憶ってさ、だんだん薄くなってくるから、そういうのをちゃんとこう形に残せればいいような気もするし、はい、そんな辛い過去はっていうのもね、一方であるから、
そうですね、
複雑かなと思いますけど。で、僕はあのピースランって言って、はい、8月6日から9日、
はい、
広島長崎をね、みんなで自転車でリレーしながら走るっていうのをやってるんですけど、その時に、白百合の会っていう会に行って、はい、あの広島ので、被爆された方たちの会の、ね、もうみんなおじいちゃんとおばあちゃんで、
はい、
あの当たり前なんだけどさ、それ5年6年ぐらい前に、5年ぐらい前かなに伺いに行って、まあ、生々しい話とかたくさん資料を見せていただいて、うわ、もう本当ね、目を覆うじゃなくて、あの気持ち悪くなっちゃって僕は、
ね、って
でお写真とかも結構あったんで、
はい、
おおっていうぐらいに、ね、大変な資料、貴重な資料を見せていただいたことがあったので、
はい、
まあ、僕にとっては非常にこういう関連の、ね、東京とか沖縄とか福岡もね、ついこの間だったしね、いろいろやっぱ日本全国で、まあ、戦争が70年前あったということでですね、
今じゃもう考えられないですもんね。
考えられないよね、なんかわかんないけど、今戦争が始まった、行ってこいとか言うと無理だね。なんかこう、俺じゃねえよとかさ、なんかいや俺のせいじゃないっしょとかね、いるよねきっとね。そうそうそう、若い子たちはね、でも国のためとかね、なかなか
国のためとかならないですもんね、ならないと思う、今のその考えじゃ、ね、
はい、だからなかなか難しいかなと思うし、でついこの間18歳のね、あのから選挙権が OK、
はい、
選挙権が OK っていうかね、投票権が、ね、
はい、
あのやりましょうと、18歳の方たちから投票できるようになりますということがあったんで、これはね、僕はあの周りではね、ちょっと大丈夫なのみたいな、18歳の子たちに選挙権とか渡しても何もいかないんじゃないのとか言ってんだけど、僕は いいチャンスじゃないかなと。
そうですよね。
そうやっぱ政治に参加するとか、うん、少しでも興味持つとか、
うん、
まあ分かんないけどクラス全員で選挙じゃ行ってもいいじゃん、投票しに。
そうですね。
誰に投票したって見られるわけでもないし、
うん、
そういうこともね、まあ、ある種のこうブームとしてちゃんと投票以上に行くっていうのは、うん、いいかなって気がします。まあ、そういうことを考えると今回の70年、
はい
ね、戦後、ね、終戦70年っていうのは、まあ、いい節目なんじゃないかなと個人的に思っていますという。
そうですね。
いやなんとなくしんみりして始めちゃおうかな
ちょっと真面目な話で、
ちょっと真面目ですね、はい、まあ至って真面目な番組ですからね。
そうですね。
このままいきましょうというと今日もよろしくお願いします。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということでハンドサイクリスト長野の練習活動報告でございますと。
はい、
先週もちょこちょこっと話したんですけど、もういよいよ本格的な、はい、トレーニングもやっていいし、だけど1ヶ月ぐらいはちょっと併用して、
はい、
やりましょうねというのが先生の、
うん、
コメントじゃないけど、ね、アドバイスというか、まあそういう指示が出ましたんで、はい、半年分かなり、なまってるような気もするんで、まあちょこちょこっとこう、はい、筋トレ的なものも入れながらかなと思いますけどね。リハビリに行くとねちょこちょこっとやらせてもらうんだけど、はい、筋力はそもそもあるので、
そうです
ね、すぐね筋肉が固まったりとかする、そっちの方が問題のようです。
固まるというのは
肩こりになりやすいみたいな、そんな感じ、こう筋肉が構築するって言い方をするんだけど、
はい、
まあ、そういうことが多いので、
うんうん、
まあみんななるじゃない、壊るってやつだよね。
あ、
だからそういうのがひどいのと、やっぱり、うん、僕ね信じて、あんまり信じなかったんだけど、
はい、
むち打ちやっちゃったとかいう人が、
はい、
あ、今日は雨降ると思うよ、首が痛いからねとか膝が痛いからって言うでしょ。
あ、そうなんですか、初めて聞きました。
そう、言う、それで、そうなのとか思ったら、
はい、
僕もやっぱその肩甲骨のあたり腱板っていうのやっちゃってて、あの事故でね、
はいはいはい、
まあ要するに筋だよね、
うん、
それがねつるんだよね、ギューンって。
雨の日ですか。
雨の日とかこういう湿気がすごく多い日とか、なんか低気圧的な関係らしいんですけどね。
そうなんですね。
だからちょっと今日はもしかしたら雨降るんじゃないかなとかね、ちょっと初めて、
そうなんですね、
そうなんですかとか言ってたんだけど初めてちょっとね分かったっていうところもあって、
そうなんですね。
そうそうそう、だからこの梅雨時期はちょっと厳し、うん、毎年厳しくなるんじゃないかなと思うね。
あ、
おじいちゃんになるわけですさ、一個ずつ。
私寝てる間に結構足つるんですよ。
あ、それはねミネラル不足です。
あ、違う、
はい、
ミネラル不足。
そうそうそう、寝てる間に足がつるんでしょ、
はい、で目が覚めるやつです。
あ、痛ーんってやつでしょ一人でもだえる
やつ、もだえるやつです。あ、
恥ずかしいよね誰か見てたらねあれミネラル不足じゃないかな、マラソンとかしてる時につるのはミネラル不足っていう。
マラソンの時もですか。
そうそう、海藻とかよく食べた方がいいっていう。
あ、なかなかミネラル、そうですね、
そうそう、体の中でミネラル作られづらいって聞いたことあるんで、
うん、あ、多分不足してるような気がします。海藻食べないですもんね、そんなに。
そうね。でほらお味をつけっていうの、お味噌汁の中に入ってるわかめもほんのちょびっと
で
しね、はい、
そうですもんね、
ほんの気持ちでしょ、
うん、
しかも豆腐に目がいくしね
それは中野さんのパターンですよね。
あれ、豆腐に目がいく。できればお味噌汁の話になっちゃうんですけど、お味噌汁は具が1個がいいよね
あ、そうですか。豆腐だけですか。
豆腐だけとかさ、揚げと豆腐ぐらいがいいけど。
私揚げいらないです。
あ、
揚げ邪魔です。
アスリートに大事な、
揚げ大事ですか。
タンパク質的な。
いや、
あ、そう、
それだったら豆腐だけでいいですか。
後で番組終わったら話し合おうはい、ということでですね、長野自体は、まあ、そうやってその1ヶ月ぐらい様子見つつやっていけるってことで、はい、もうかなり思い切っちゃっていいのかなって気がします。で、先生が言うには、まあこれ以上ね、我慢するのも嫌でしょっていうこと、
うんうんうん、
もう もうそろそろ祭りやりたいでしょっていうところだったので、うん、まあいいかなというところがあります。それとちょっと話が、まあ、脱線というかハンドバイクのことですけど、
はい、
ついこの間北九州人塚
お、
ね
はい、
に、出演させてもらって、まあもともと収録なんで分かってたことなんですけど、
はい、そうですね、
でまあ2分半ぐらいで今までやってることとか、うん、もちろんこのリオで会いましょうの、
うん、
ちょろっとした撮影とか、
ね、ここも来てくださいましたよね、スタジオにも、
はい、とか、ですね、
うん、
まあ様々長野のやってることを2分半ぐらいにまとめていただいたということ で,
まとめきれないでしょうね
どうするんだっていう感じです ね,
ですね、
プロレスの写真も出てて、ハンドバイクの走るのも出てて、まあこのラジオも出ててということで、まあ、盛りだくさんのぎゅうぎゅうの2分半ぐらいでした。
何してる人なんだろうみたいな感じ、
あのまんまさらっと途中だけ見た人は、はい、なんだっけこの人ってなるところをちゃんと最後はですね、僕は常々言ってます、北九州が競輪発祥の地だから、競輪発祥の地からハンドバイクのチャンピオンが出たらいいよねっていう、それが僕だったらもっといいねっていうのをお伝えしておりますんで、まあね、電波に乗っちゃうとね、またちょっとみんなにね出とったろとか言われるんですけど、まあそれもね、結果は分からないですけど、どんなことでも、うん、だけど結果に向かって、ねはい、いい結果出せるように頑張っていければなと、
そうですね、
余っておるわけでございまして、
はい、
先週13,900キロ、今週は13,800キロってとこでどうでしょうか、
はい、はい、
ということで、長野とリオまでの距離は13,800キロということで、応援よろしくお願いいたします。
ブンちゃんのサトリミュージック。
はい、続いてはブンちゃんのサトリミュージックのコーナーです。
よ。
はい。じゃあまずちょっと最近私がハマっていることから。
ハマってんの？なんか。
はい。何にハマってると思いますか？
え、ざっくり。
まあもともとヨガをたまにしてたんですけれども、それの声ヨガっていう。
は？
声ヨガ？はい。声ヨガってあるらしいんですよ。
何でもヨガってつけりゃいいと思いやがって
知らないで、まあ、いろいろありますね。パワーヨガとかスローヨガとかいろいろあるんですけど、ねうん、声ヨガっていうのがあって、まあ私のその中、まあちょっと占い的なやつなんですけど、その特徴で声っていうふうに出たんですよ。
スピリチュアル
的なやつので、うん、私の特徴っていうか、そのパワーがあるところが声っていうのを知ったんですね、前。ではなんか声ヨガとかどういうものかなと思って聞いたことはあるけど、と思ってこう見てみたら、でそれはちょっと教えてもらったんですけど、こういうヨガの仕方を、マントラを歌うって。
マントラって何？
マントラっていうのがお経のインドバージョンみたいな、インドのお経みたいな。
あ、マンダラ？
いや、マンダラは絵です。
絵でしょ。
マントラっていう
へえ、
ヨガするときに聞いたりするんですけど
へえ、そうなの。
でガヤトリーマントラっていうのが、そのマントラの中でも一番その最高峰のちょっとすごいパワーを持つマントラ。
ガヤトリーマントラ。
でそれを聞くとすっごい落ち着くんですよ。
あ、そう。
心が。
サトリミュージックはもしかして、
いやちょっと
アカペラじゃない。
そうでもないです。はい。しかもマントラでもないです。ちょっと宗教っぽくなるかなと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
インドのちょっとお経とか流すとちょっとどうなるか分かんないんで、まあそれは置いといて、でそれでちょっと声ヨガをしてるんですけど。
うん、どうやってやるの？
それを歌うだけで一緒にちょっと、
そのマントラを一緒に歌うと、
はい、
それを声ヨガ。
そうです。なんかそう、すごい気持ちがすっきりして、なんかヨガって体を動かすのは2割で、あとはもう座学らしいんですよ。
ああ、そう、
うん、
なんか僕マッサージ昔行ってたところで、
はい、
僕あんまり鼻の調子が良くない、鼻炎とかね、うん、すぐなっちゃうんだけど、うん、鼻は肺の延長線ですからって言って、
はい、
であんまりこう肺にね空気がこう全部抜けきれないので、まず全部肺吐き出してくださいと、
はいはい、
それでギューってちょっと押されたりしてきて、はっはっって言いながら、これをね結構、5セットぐらい ゆっくり吐いたりとかしてやるんだけど、そうすると頭がすっきりしますとか。
へー、しました？
しません。
吐ききれないんでしょうね。
吐ききれないですね。あの
なかなかね、
うん、なんかそうなんだって思って、でもこうそれをこういうの知ってるだけでも、
はい、
ちょっと違うかなって気もしますしね。
うーん、
ヨガって意外に深いですよね。
深いです。私も結構難しいです。呼吸するだけでもその、うん、吐き出すことでもその息を長くすることでもすごい難しいので、呼吸も得意不得意ってあるみたいなんで、不得意かもしれないし、
僕は、ね、
もしかしたらです、
ね、いや多分そういうのあると思う。
その吐ききれてないとかですね、うん、そうそうそう、やっぱまあそういうのも訓練です。
訓練ですね、はい、やっぱりねトレーニングが大事なんだね。
そうですね。
それだってそのマントラだっていきなり歌えるわけじゃないんでしょ。
そうですそうです。インドの言葉ですね。なんかどこの言葉か分かんない、
ヒンズー
語か分かんない、
サンスクリット語とかのがそんなんでしょうね。
そんなやつです。
ちなみにそのマントラの中の意味って分かって、
あ、一応なんか意味が書いてるのあるんですけど、うん、はっきりとはちょっと覚えてないです。天とか地とかいろいろ出てきて、あ、ね、あそんなこと言ってるんだみたいな。
なるほど。へえ。
マントラの中でもまあいろいろ種類はあるんですけどね。アレンジもいろいろあって、
へ、
ゆっくりなやつとかテンポがめっちゃ速いやつとか、同じ歌詞でも、はい、あるんですよ。なので聞きやすいやつを選んで聞いて歌ったりとか。
それを家で一人で。
はい、家で一人で。ちょっと実家なのでちょっと今歌えるんですよ。
あ、
実家に帰る時とかは
歌って。あ、なんか明るいんだか暗いんだか分かんないね。
あ、めっちゃ明るいやつ、明るいマントラを聞いてるんで。
なるほどね。
はい、明るいは
良かったです。
あ、良かった。
良かったです。
心配
しました。
大丈夫です、
はい、
で
もしかしてと思って。
大丈夫です、大丈夫です、はい、そうです。なんかなのでちょっと声を、はい、声が綺麗なのをちょっと聞きたくなっていろいろ聞いてたんですけど、まあ、それで私が結構好きな声のアーティストがいて、
今日紹介する。
そうなんです。
なるほど。
アリシア・キーズって皆さん好きですよね。あのピアノ弾きながらちょっと歌う
人、
はい、すごい声も綺麗なんですよ。その人の曲ですごいまあ有名なんですけど、私も大好きな曲の If I Ain't Go To You っていう曲があるんですけど、うんうん、まあ、それを聴いていただきたいなというふうに。
なるほど。アカペラで。
私が。
あ、違
います、
違うね、
はい、それちょっと罰ゲームですよね。
罰ゲームね、
皆さん、
ね、電波乗るしね。
そうそうそうそう。、
はい、
ではじゃあ聞いてください。アリシア・キーズで If I Ain't Got You です。